四旬節を過ごす今、聖書の言葉が私たちに語りかけてくるのは、主イエスの御苦しみ、苦難、痛みでございます。聖書の言葉を聞きながら、私たちは十字架を担いでゴルゴダの丘へと向かうイエス様を思い起こし、その痛みと苦痛を少しでも共感しよう、そのような思いを抱いてこの四旬節を過ごしております。イエス様の痛みと苦しみほどではないにせよ、そうした辛い苦悩の日々というのは、私どもにも時に突如として降りかかってくることがございます。辛い時期を過ごすのは精神的にも大変きついですので、できればあってほしくないですし、あったとしてもスーッと通り過ぎていってほしい、そういうふうに思うわけです。けれども、少々大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、私たちが何らかの人生のピンチを迎えた時にこそ、一番神様を求めている時、このように言えるのではないでしょうか。信仰が私たちの支えになる。祈ることで不安が和らぎ、平安が与えられる。そうした経験があってこそ、信仰が私どもにとって大きな力となります。辛い時期を過ごさねばならなくなったとき、一生懸命お祈りしたら、神様がその祈りに応えてくださって、解決の道が見つかった、まあ、このような経験をお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。けれども、いつもそのようにうまくいくわけではございません。神様が祈りを聞いてくださったな、このように言えるのは、往々にしてしばらく時間が経過した後だったりいたします。先週に引き続き、今日もパウロのローマの信徒への手紙の中から、この苦難ということについてご一緒に聞いてまいりたい、このように思っております。ローマの信徒への手紙の5章の部分です。信仰によって義とされたのだから平和を得ている。キリストのおかげで神の栄光に預かる希望を誇りにしている。大変ポジティブなパウロのメッセージです。キリストを信じる信仰によって平和を得た、希望を得た、パウロはそう語っているんですね。そしてこう続けます。そればかりではなく、苦難をも誇りにしています。苦難をも誇りにする、これがパウロの信仰なんです。なかなかここまで言えない、そう思うのが多くの人が実感するところではないでしょうか。で、ここまで言い切れる理由についてパウロはその後で語っております。それが5章3節から5節にかけての非常に有名な、多くの人が暗唱聖句として覚えている聖書の御言葉でございます。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。今日はこの御言葉に注目をしたいと思います。 苦難が忍耐を生む。この部分というのは、信仰があろうかなかろうが、誰もが確かにそうだなと頷くことができるのではないでしょうか。苦難に耐えるということ、苦しくても我慢するということ、この教えは広く一般にも受け入れられております。ただどこまでこの苦しみというのを我慢すればいいのかというと、そこのところがなかなか判断が難しいでしょう。我慢していくうちにですね、もう限界が来てしまって、これ以上は無理ということも私たち現実としてあるからです。人は苦難をどこまでもどこまでも耐えられるわけではないんですけれども、それでも苦難というものにある程度耐えていくことで、忍耐という精神的な力が自分に備わってくるというのは確かでございます。忍耐力なんていう日本語があるくらいですから。そして頑張る、この頑張るというのがまさしくこれですよね。パウロは次にこう言いました。忍耐は伝達を生む。さてこれはどういうことでありましょうか。伝達などというあまり聞き慣れない言葉が出てまいります。忍耐が生むところの伝達とは一体何か。伝達を辞書で調べてみましたら、こんなふうに書いてありました。熟練してその道の奥義に達していること。なんかこうやって読んでいくと、いよいよなんだか武士道の教えのように聞こえてまいります。最新の聖書教会共同訳の聖書がこの伝達のところを何て訳してあるかなと思って見てみましたらですね、伝達ではなくて品格と訳してありました。伝達とはかなり違ったニュアンスですよね。次に私は岩波新書の新約聖書の訳を見てみたら、そこには確証、こういう日本語があてがってありました。確証、確かな証拠。これもまたニュアンスが随分と違っております。まあ、日本語に訳しにくいギリシャ語なんでしょう。次に英語の聖書を見てみましたら、意外にもとても馴染み深い単語がそこにありました。キャラクター。若い人たちの間ではこの頃、あの人はキャラが濃いなんていうふうに言ったりするのを聞いたことがございますけれども、日本語にもなっているキャラクターがここで使われていたんです。キャラクターをそのまま日本語に置き換えるならば性格ですよね。私たちの性格。忍耐は伝達を生む。伝達の代わりに他のどの言葉を当てはめてもいいのですけれど、突き詰めてこれを考えていくと、こんなふうに言えるのではないかなと思います。じっと我慢の子でいたら、あなたの人格変わります。さて、私どもの人格は本当に変わるんでしょうか。自分の性格というものは生まれつきのもので、自分の性格なんて変えられない。そう私たち思っているところがございます。変わらないし変えられないから、いい意味にも悪い意味にも自分の生活はもう変わりようがない。私たちはキャラクターというものをそんなふうに思い込んでいるところがございます。確かにそうです。性格は変えようがありません。だから岩波訳が言うように、キャラクターは確証なのです。 自分の嫌だなと思う性格、人格、気質、そういうものを変えたいと思っても変えようがないけれどもですね、もう一方で私たちがいろんな経験を積み重ねていくうちに、私たちの性格、人格、気質というものでもあっても、少しずつ時間をかけて変化していくということも確かではないでしょうか。それが良い方向へと向かうのか、それとも良くない方向へと向かうのかは分かりませんけれども、パウロがここで言う忍耐は伝達を生むというこの言葉は、間違いなく私たちを良い方向へと向かわせてくださいます。忍耐は伝達を生む。忍耐することで新たな確かな人格と気質が出来上がっていくのです。そしてそれはしっかりとあなたの人格の一部となっていき、揺るぎないものとなる、こういう教えをいただいております。苦難は忍耐を生む、そして忍耐は伝達を生む。じっと耐えて忍べば、それはあなたの人格をさらに強めてくれる。そしてその次にパウロは、伝達は希望を生む、こういうふうに教えております。伝達は希望を生む。これはかつてよく言われた、この何でしょうか、精神論というんでしょうか、まあ、頑張るですとか、昭和の時代に叫ばれた根性論にも通じるようなところがありそうで、そういうことだったら何もキリスト教信仰だけに限らないでしょうととも思えてまいります。根性とか忍耐とか精神論、そんなものはもう古い、そんなこと令和の今はもう言わないよ、そういうふうに聞こえてきそうな気もいたします。パウロはここでそんな精神論を手よく言ったに過ぎないのかもしれませんけれどもですね、そういう言い方を別の表現をしながら現代でも使っているところがあるんですよね。よく最近聞くフレーズに、メンタルがやられるとかですね、メンタルを鍛えるという言い方がございます。皆さんも聞いたことあるとは少し使っていらっしゃると思います。メンタルを鍛えれば私はできる、私は負けないという前向きで強い気持ちになれるんだと、こういう教えですよね。でそれは結局のところ忍耐は伝達が生む、忍耐が伝達を生む、そして伝達は希望を生むというパウロの発想とさほど違いません。ほぼ同じです。ここまでの読み方ですと、これメンタルのこととして済ませられますので、何も信仰に救いを求めなくても良さそうですよね。次にパウロは5節でこのように言いました。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここからパウロははっきりキリスト教信仰の立場から語っていきます。メンタルを鍛えることでポジティブになり、自信を持てるようになる、そのように言う時の希望は、自分が頑張って心を鍛えて強くして、その結果自分の中から生じてきたやれるんだという、こういう希望ですよね。 つまり自分の内側から出てくる自分で生み出した強さであり希望です。スポーツ選手や若い人たちにはこうしたメッセージはとてもインパクトがあって成長するためにもとても意味があります。けれどもそれが全ての人に当てはまるかというとそうではないですね。頑張ってみたけれど限界を感じてしまう、もうこれ以上無理だなと思う、あるいは体力的にも精神的にももうこれ以上無理が効かないですとか、そしてまたご高齢の方々に向かってこれを言ってもとても希望につながるとは私には思えません。パウロがここで言う希望はそういうことではないのです。聖霊を通して神様の愛が希望をあなたに与えてくれる、こういうメッセージを伝えているんです。自分の中から自分の力で作り出す希望ではありません。神様から受け取る、神様からいただける希望です。パウロ自身はメンタルの強い人でした。体力的にも精神的にも極めて優れた才能を持った人でした。少なくとも私たちにはそう思えます。けれども6節以下のところでパウロはこういう言い方をしています。私たちがまだ弱かった頃、私たちがまだ罪人であった時、弱かった時、罪人であった時、パウロもここにいるのです。キリストと出会う前の自分をパウロは弱かった、罪人だったと告白をするのであります。けれどもイエス・キリストの十字架のゆえに自分の弱さに気づかされ、パウロは自分の罪に目覚めたのです。そして主イエスの十字架と贖いを受け入れることで義とされたのであります。神様と和解できた、この確信をパウロは得ることができたのであります。神様から受け取った希望がここに見えてきたのです。このことをパウロはローマの教会の人たちにも自分の体験としてぜひ伝えたかったのでした。今日私たちパウロからこのメッセージをいただきました。私たちもやはり弱いです、罪人です。そのことを自覚するお互いでございます。けれどもイエス・キリストを信じる信仰によって私たちには神の愛が注がれており、神様から希望をいただいているのであります。パウロはきっぱりこう言いました。希望は私たちを欺くことはありません。神様からいただいた希望を掲げていただいたこの命、神様と共に今週も生きてまいりましょう。祈ります。主なる神様、私たちにあなたにつながる希望をあなたからいただくことができ、そのようなメッセージを受け取ることができ、感謝をいたします。どうか弱い私たち、罪の中から抜け出すことのできない私たちを、あなたゆえにキリストの十字架とその贖いによって強くしてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。